天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年6月3日タックポッドキャスト第31回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイホアです。
おはようございます。
おはようございます。
いいですね。今日から朝に聞いてる方が多いということで、おはようございますというオープニングにすることにしました。
はい、
はい、いろいろなんですかね、あれシーサーブログのなんか解析みたいなのがあるんですね、アクセス、そんなもんあるの知らなかったんですけど、誰かがそのシーサーブログのあれで分かるっていうのを言ってくれたんで、で見てみたら朝がですね極端に多いですね、5、6、7時台、
でも木曜日の夜が多いっていう話じゃないですか。
木曜日の夜も多いんですけどね、木曜日の夜はフライング配信してるからですかね。
ああ、そういうことなんです
ね。そういうことだと思いますね。金曜日のだから0時ではなくて、木曜日の10時とかですね。
それ一応なんか念のためにフライング配信がないか確認してくださっているのかっていうこと
そういうことだと思います。
おお、なるほど。
フライング期待されてるってことですね。
なるほど。
奥谷さん、今日はなんかカロンコの来てますけど、今日はウイスキーですか？
はい、今日ちょっと低めのウイスキーです。
いいですね。私も今日はこれ何やったかな、カコか。
あ、カコですか？
うん、カコ付きなんで。カコは常温で置いてるやつと冷蔵庫に入れてるやつとですね、両方ある。
私は今日アーリータイムズです。
アーリータイムズ、
はい、の緑色のやつです。
こうやってスカイプでお話しながら飲むっていうのですね、楽しいですよね。
あれ、これなんとか飲みとか言ってあるんですよね、なんか自分の部屋で、自分の好きなものを飲みながら、なんていうの、フェイスタイムみたいな感じのビデオチャットでっていうのは、ちょっと前から、私やったことないですけど、あるみたいですね。
じゃあ、福田さん、今からビデオチャットに切り替えましょうか、これ、録音。
嫌ですね。はい。
嫌
です。
あ、そうですか。すごい、こう、明確な拒絶ですね。
はい。曖昧な表現は、期待を持たせるといけないかなと思って。
なるほど、ありがとうございます。
どういたしまして、はい、
最近このあれですよね、ビデオじゃなくてこのボイスチャットで、エヴァンゲリオン鑑賞するっていうのをちょっとハマってますよね、我々。
はい、何回かやってますね、エヴァンゲリオン鑑賞会、はい、
と呼ばれるやつですね。
はい、
これは私タックの代表大道と顧問のクイファーさんとですね、陸部長の北尾さんと、3人でスカイプつないでですね、エヴァンゲリオンの、テレビ版を見るっていうのをやってるんだね。
そうですね。はい。
これがまた楽しいんですよね。
そうですね。こうなんかいろいろ見てて疑問に思うところが皆さんあるらしくてですね。
はあ、そうなんですよ。
で、どういうことみたいな感じなんですね。で、ちょっとだんだんずれてきたりとかするので。
あ、ちょっと、そう、時々止めてね。
もう、そう、位置合わせをアイキャッチのところで位置合わせをしたりとか、はい、オープニングでまず位置合わせをしたりとかね、そういうことがあるんですけど。
だから、Hulu でせーのでみんなで再生始めてですね。
う
ん、
そうですね、はい。
Hulu でエヴァンゲリオンのテレビもあるから。
はい。はい、私は Hulu じゃなくて、自前の。
あ、DVD。
はい、DVD で、う
ん。
はい。
ちょっと気に食わんこと一個だけあるんですけど、聞いてもらっていいですか？
何ですか？クレーム？
いや、クレームですね、半分ね。
あ、そうですか、はい。
北尾さんがほら、わからんかって、例えば質問したら、クヨさんがめっちゃ親切に答えようじゃないですか。
はい。
私が聞くとですよ、大抵見てればわかるって言うじゃないですか、
今のフレーズって何とか聞くんだけど、いや、これは次に出てくる伏線だから、ここで私が喋っちゃうとつまんなくなるでしょみたいな。しかも工藤さんだけじゃなくて肉姫も聞いてるから、なのでそのなんか大道さんのために答えると肉姫つまんなくなっちゃうかなと思って。
でも、それ言ってることはよくわかるんですよ。要はネタバレするからダメってこと。
そう。
でも、言い方っていうのあるじゃないですか。見てればわかりますよって言うじゃないですか。
そう。ここで言っちゃいけないと思って。
もっと優しく言えないですか？
ない。私に優しさはないもの。
ひでえな。
ひでえなって言われちゃった。
これ、エヴァンゲリオン鑑賞会ですね。楽しいんですよ、本当に。
そうですね、なん かそのうち、著作権の関係とかいろいろあるのでエヴァンゲリオンの音ですとか音声とかっていうのはもう一切お届けできないんですが、
はいですね
うん、で私たちがこうその、動画を見ながらこのタイミングでこういうことをその見ながら喋ってるっていうのをなんかこうお届けできる回とか
配信して
なんかそうですねボーナストラックとかがあったらこれはこれで面白いかもしれない
ですね。あ面白いですね。オープニングというかスタートしました
と。はい。
まああのオープニングの映像です。はい、うん、本編スタートしましたとか言うてですね。
うん、そうですね。
でわーっていう話をこう、
はい、
言ったやつを流して皆さんが、うん、まあ、うん、フールなり自分の DVD なりで、
う
ん、エヴァンゲリオンのテレビの台を見てもらうというと、うん、臨場感持って楽しめる。
そうなんですよ。実はエヴァンゲリオンって去年がアニメ版からスタートのちょうど20周年なんですけど、もうその当時から脱祭っていうのはこれ山口の名手と言われる、
はい、当時の稲坂屋
あれのあの空き瓶とかはもうそのまあ、あのお酒は日本酒は美里さんがね、
うん、そうそう、
あのもう好んで飲んでるっていうので緑色やら茶色やらの瓶がもうゴロゴロ部屋に転がってるっていうのはもう有名になる前からあったんで私たちは脱菜を知っていたんですよ、うん、
はいはいはい、
でもそのあの現首相がですねその山口県のお酒っていうことでそのいろんな人に配ってっていうので一躍有名になりましたもんね。
あ、そうですね、
うん、でもそれその最近の話ですからね、
うん、
うん、っていうこととかですねちょっとポイントポイントとしてはですねそういうその描写的なところとかですかですね、いろいろあのご紹介できるところっていうのはいろいろあるんですよ。でもこれはその見ながらじゃないと伝わらない部分っていうのがあるので、
ある。
はい。
でそこはあれ親切丁寧に解説しながら行くってことですね。
まあ、そうですね。私の気分次第ですけどね。
私が聞いたらでも冷たくいいでしょ。見てりゃわかる。
それはライトさんが質問があった場合ですよね。
ちょっとクエさんあの言い方してくださいよ。見てればわかりますよっていうあの冷たい言い方
なんで冷たいって決めつけるんですか。
言ってみてくださいよ。じゃあ
そんなことないですよ。冷たくないもん温かいもん。
で言ってみてください。
いや見てればわかるんじゃないですか。
めっちゃ冷たい、
冷たいとかですよ。はいはいはい、いいですよいいですよ。はい、
いやいいです。今のはこれ配信流しますから。
うん、いいで
しょ。冷たいかどうかこうリスナーの皆さんで判断してもらいましょう、う
ん、いいですよ。別にダイドさんの味方をするとは限らないと。
あ、はい、
はい、
なんかちょ
っと5杯目入れていいですか。
どうぞ飲みすぎですよリスナーの皆さん。聞きましたか今キュッと開く音が、コルクの開く音。今の話でエヴァンゲリオン鑑賞会で飲んでるでしょ、う
ん、エヴァンゲリオン鑑賞会の時は1回だけ飲みました。すぐ3回ぐらいやってますけど。
そうですね、
うん、1回だけ飲みました。なんかポテチとお酒は必須って言われて、ポテチないとか思って、なんかみんな2人ともねポテチスタンバイですとか言われて、
あれですもん、じゃがりこ買いに行きましょう。わざわざ、
はい、すいません、なんかお酒の話になっちゃった。
バンギリオン鑑賞会ですね、
うん、
うちの肉部長が不都合の時にね福山さんに2人でやりましょう言ったらね、すごく簡単に断られましたからね、
う
ん、
そうですね、
肉姫来ないならダメって
。そうそうそう、肉姫いないとつまんないと思って。つまんないってことはちょっと失礼でしたね。
まあ、完全に本当あれですよね。
何
言いたいこと言ってますよね、
心の声が。いや、なんかこう二人でやり取りしてもなんかつまんなくて。
まあそうですね、二人でやり取りしても結局は、
うん、そうそうそう、
タッグポッドキャストと一緒ですからね。
そうそうそうそう、なんですよ。
ああ、
だから流すか流さないかみたいなさぐらいで、そしたらして変わんないんですよ。
そうですね、肉姫があれですもんね、はい、その私と桑さんの会話を聞きながらポッドキャスト生で聞けるって言って喜んでますもんね。
そうですね。で、あのまたあの肉姫のちょっと甲高い声でね、すっごい可愛い声でまた癒されるんですよ。
なるほど、
はい、
今度ゲスト参加してもらわなあかんですね。
そうですね、いいと思います、
はいはい、このような感じでですね、うん、あのスカイプでお話ししながら映画を見たり映像を見たりするっていうのも楽しいですし、こうやって飲むっていうのも楽しいでですね、はい、皆さんもこの遠隔鑑賞会、
うん、
ぜひお勧めします。先ほど話したようにエヴァンゲリオンの第1話からですね、
はい、
それを見ながら、我々のコメントを流すというのもちょっと考えてみたいと思っておりますんでね、
はい、
もしも、聞きたいという人があれば考えますので、リクエスト等お待ちしております。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい。
2016年5月28日20時1分にリツイートした記事です。支払い対応のストバ公式アプリ登場、ついに iPhone でお会計が可能に、ギズモードジャパンからの記事です。
はいはい、
これはクヨワさん多分だいぶ注目してるんじゃないですか。
うん、私自分のツイッターでもツイートをまとめてしましたし、はい、あと Facebook の方でもですね、珍しく、うん、ご存知の方が、まあ、100人少々いらっしゃるみたいなんですけど、Facebook の、Facebook ページっていうのがありますね。
あ、はい、ありますね。
うん、そこの方で、私、だいたい流さないんですけど、この件については、珍しく、情報を皆さんと共有しましたもんね。うん、スターバックス好きの皆さんへって。
解説させてください。
は
い、わからない方がいると思うんで。
はい、
今までですね、スターバックスで、まあ、プリペイドで払おうと思ったら、
うん
カードがあったわけですよね。はい、スキャンしてもらうカードがあって。
そうです。
で、まあ、そこにプリペイドとか足すことも可能でした、です。で、ただしですね、フェリカ対応っていうのはあったんですけど、フェリカ対応ですから、お財布携帯ではできたんですよ、Android では。さらに言うと iPhone でケース売ってたんですよね、iPhone ケース。
そうなんです。iPhone 用のケース売ってたんです。
そうそう。で、iPhone 用ケースの中に何が入ってるかというと、その中に、フェリカのカードが埋め込まれとったんですよね。
そう。きっちりね。
で、それでピッてできますよって、なんかちょっと不思議な感じの。
そう。取り外し不能なケースとカードが一体化したケースなんですね。
そうそう。だから iPhone とケースはもちろん取り外しはできますけれども、うん、そのケースについてるフェリカは外せないっていう不思議なケースだったんですよね。
そうなんです。
だから、それがなくなって、ついに iOS のアプリで、カード。
うん
こういう自分でスタバックスカードの登録すれば、そこからバーコードで、まあ、払うことができるようになるっていうこと、
はいそううん、今まではこれ、カード、まあ、本当にカードを切るっていう磁気テープ型のカードですね、うん、IC ではなくて磁気テープ型のカード、あのカードっていうのがですね、
パッとスキャンですね、
そうです、スキャンするんですね。本当に磁気テープが埋め込まれているタイプのものなんですけれども、そちらの方で普通のその名刺サイズのものですね。と、あともう一回り小さくてパンチで穴が開いてるので、キーホルダーとかに集約できるタイプの、はいはい、私小さい方が好きなので、そのタイプが出ると、まあ欠かさず買っていたんですが、それと、まあ2種類、仕様は一緒なんですけれども、大きさが2種類あるものがあったんですね、磁気テープのものと。
はい。
はい。でもそのものを iPhone にでも対応できるってことになってですね、今まではそれはウェブのサービスとしてはできたんですよ、
はい、
でそれをまるまる iPhone で対応できるっていう風な感じになってですね、
ウェブアプリではなくって、まあ、ネイティブな iOS アプリになったということ
ですね。そうなんです、で今までは支払いの時にはカードが物理的に必要だったっていう仕様だったんですが、カードのデザイン、まあ、例えば私なんかですとカードを4枚5枚持ってるんですけども、それを、ブラウザー上でカードのデザインを見て、これにはいくら、あれにはいくらっていうふうで、まあ、4枚5枚持っているとその中にそのこちらには5000円、こちらには3000円みたいなバラバラに入っていたのを、まあ、一括にしたりとか別々に管理したりとか、今回はこちらのカードに5000円入金してくださいってことの指示ができたのはウェブだけだったんですよ。
あ、はいはいはい、
はい。はい。ですので、ブラウザーだけだったんですね。ブラウザー上だけだったんです、はい。それを iPhone のアプリでも対応しますっていうことです。
ってことはあれですよね、はい。物理的に本当にあるカードにも入金されるし、その、まあ、アプリ上でこの絵柄のカードっていうふうに選ぶこともできるし、
そうなんです。
ということでいいんですよね。
そうなんです。ですので、カードで物理的に決済してもいいですし、カード今日忘れちゃったんだけど、スターバックスに来ちゃったっていう時は、iPhone に登録してあれば、iPhone のそのスキャンのバーコードを見せれば、それで決済ができるっていうことなんです。
だから、一元管理するアプリプラス、個別に使うアプリどちらも兼ねてるっていう考え方ですかね。
そうです。
なるほど。
はい。
まあでもですね。
うん。
早うアップルペイ使えるようになれっていう話なんですよね。
別に。
あら出た別に。
全然。
そこは久保さんそうですねっていうところじゃないんですか。
全然。追加の情報をお知らせしてもいいですか。
はい。
今までですね、ブラウザーでは、
はい、
例えば友達にギフトとして、500円分の、商品券を差し上げることができたんです。
はいはいはいはい、はい。
で、これも、なんかこの、
まあ、カードの、他人のカードに入金するみたいなイメージですかね。
うん、 それがですね、一応500円までの金券っていう扱いで、
ああ、なるほど、なるほど。
バーコードのついているもので、まあ、発行から4ヶ月後が期限になってまして、はい、これ発行した翌月から4ヶ月後の月末っていう風に考えていただけるといいと思います。そういう扱いになってまして、で、お友達のメールアドレスとか、ツイッター、フェイスブックとか、はい、まあ、そういった情報が、なんか手がかりが分かれば、
はい、
お友達に、バーコードを送ることができるんです。
なるほど、プレゼントできるってことですね。
はい、そうです。でも、ただの、バーコードっていうことで、なんか冷たい感じではなくって、まあ、例えば、お子さんが生まれたとか、あとは、バースデーですとか、
うんうん、
私は、まあ、数人にすでにお送りしたことがあるんですけれども、退院のタイミングでスターバックスカード500円分の金券を差し上げるっていう風なことをすると、まあ、それから以降3ヶ月以内にスターバックスに立ち寄ってそのバーコードを見せれば500円以内で好きなドリンクを頼んでいただけるっていう風で退院祝いみたいな感じで。
なるほど、なるほど。
うん、差し上げてたんですよ。で、その機能も今回の iOS のアプリには載ってきましたので、
はあはあはあ、うん、プリントしてきたわけですね。
はい。ですので、まあ、ほぼほぼ今までウェブブラウザー上で行っていたサービスが iOS のアプリで
できると
できるっていうふうになりました。
じゃあ私にもあれですね、コーヒー送ってください。
退院のタイミングで、はい、差し上げます。
入院生ってことですかそれ？
そんなことないです。そんなことないです。
最近は病院なんかにもスタバとか入ってますからね。
う
ん、
そうですね。たまに、
ね、はい。うん、便利なのかもしれないですね、
はい
はい、このアプリですね、私実はスターバックスカードっていうのはあんな持ち歩くことが私にはできないタイプなんで、ご存知のように、うんうん、カードとか持ち歩けないタイプやからですよ、
はい、
経営してたんですけれども、
iPhone でこれって私よりも物理カードってそういう意味ではすごくいいと思うんですよ。
う
ん、じゃあこれで買ってきてって言って、こうだから例えばなんて言うんだろう、その後輩とかその職場の部下とかに、うん、これでみんなの分買ってきてっていう風で渡せるから、うん、iPhone ってなかなか渡せないじゃない、 iPhone とかね、スマートフォンって渡せないけれども、そういう点では物理カードっていうのは意味があるなと思います。
このアプリなら使えそうなので、ちょっと挑戦してみたいなと思っています。
はい、
2016年5月28日20時52分にリツイートした記事です。 AKB48 も自宅バレ、個人情報に無防備な10代、 C ネットジャパンからの記事です。
ほいほい。
これはちょっと一時期話題になりましたよね、
うん、
SNS 関係の話としてですよ、
うん、
Facebook とか iCloud の写真を盗み見られたという話もありましたよね、
うん、
今逮捕されましたけどね、やった人は、
うん、
でさらに言うと、このランニングのアプリで GPS 情報が公開されることによって、うん、まあ、自宅とかバレるという話なんです、
うん、
はい、まあ、この自宅がバレるっていう、この GPS のアプリっていうのは、まあちょっとね、後で言おうかなと思う、仕方ないかなと思うけど、もう iCloud とか Facebook を盗みするっていうのはもう不正アクセスですよね、これ完全な犯罪ですよね、
うんうん、ただその情報を与えているっていうことにの認識が足りないんじゃないかなっていうことは思いますけどね。
なるほど、なるほど、なるほど、うん、結局は芸能人とかそういう人があらゆる、まあ、例えば生年月日とか、
うん、
お母さんの名前だとか、
うん、
そういうのを答えてしまうことによって、うん、いろんな、まあ、情報を与えてしまってるっていうことなんでしょう、うん、
でこれ芸能人だけのなんかその講師がこうなんか曖昧にみんなに公開されてるっていう人だけじゃなくって、一般の人も結構なんか最近ハッシュタグで暇だからフォロワーさんの質問に答えますみたいなのあるじゃないですか。それでなんか秘密のパスワード的なことを喋っちゃってるっていうのがあるらしくて、
個人情報というよりは個人のまとりまき聞かれてる環境と喋ってしまってるという感じですね。
そうですね、はい、うん、これもまあちょっとその問題なんじゃないかなというふうに思いますけどね。
だからこの表題通り、まさに無防備な10代ということ、
う
ん、
そうですね、はい、
まあ、確かにそれはあるかもしれないですよね。要はいろんなことを喋ってしまう、いろんなことを情報公開することによってパスワードを推測されたりするでしょうし、
うん、
さらに言うとその秘密の質問ってやつですか、
うん、
あんな感じの情報も与えてしまうことになるんでしょうね。
はい。
なるほど、なるほど。まあ、そっちに関しては、まあ、気をつけるしかないですよね。
そうですね。うん、
もう一個の位置情報の話なんですけど、
うん、
これ私もちょっと身につまされる思いなんですが、
うん、
ナイキのランニングアプリがあるんですよね。
はい、
私、皆さんご存知でよく大阪で走ってるじゃないですか。
はい、
走った後、その、なんですかね、走ったコースを公開してますよね。
うん。
あれなんかは、だから、私の場合は大体、通天閣スタートして通天閣ゴールにするんです。
うん。
なんでかって、あそこの銭湯で服を置いて着替えてやるからなんですけどね。
え、そうなの？
いや、本当は通天閣が自宅みたいなもんなんですけど。
そう言うかなと思ったんだけど。
まあ、私みたいな人間でもですよ、やっぱそういうふうに自宅から出てるっていう、まあ、常川の近所なんで、探しは分かるのかもしれないですけどね、
うん、
けど自宅から出発してるっていうのは出さないんですけど、
うん、
こういう女の子の、その10代の子がですね、そのまあ AKB の人とは限らずですよ、
うん、
自分の自宅から出発して帰ってきたっていう、その視点終点がですよ、分かってしまうようなことを、まあ、平気でやってしまってるようだっていうことなんですね。これも危険ですよね。
うん、これ気がついててればいいんですけど、うん、知らないうちにっていうこともあるので、うん、その辺がよく使うコンビニとか、うん、
はいはい、
いうのはやっぱり自宅の近くだったりしますよね。
まあそうですね。
うん、とかそういうところですとか、あとはインスタグラムはね、前にお伝えしましたけれども、
そうです、ね、インスタグラムで一応危険ですからね、うん、これちょっともう一回詳しく久保さんお願いします、うん、
これ第12回の配信でですね、
はい、
取り上げてまして、その時の BSS にも、
はい、
図解入りで
書いてくれましたよね。
はい、説明してるんですけど、もう一回この、まあ、BSS もね、時間がなくてご覧になってらっしゃらない方っていう方がほとんどだと思いますので、はい、ここで口頭でお伝えしますと、
お願いします。
はい、例えば私が、名古屋駅で写真を撮りましたと、
はい、
でここから西に向かいます、
はい、っていう時に、大阪に、新大阪に向かってると、は
い、向かってるっていう時にですね、うん、名古屋駅の写真なので、名古屋駅の写真ですっていうことで、まあ、名古屋駅っていうこと、はい、タグをつけて、
例えば下りのホームで、岸面食うて、はい、岸面の写真、パシャッと撮りましたと、
はいはいはい、
まあ、新幹線来たんで上げる時間がありませんでしたと、新幹線撮りまして、
はい、
席に座って余裕を持って、名古屋駅で岸面食べました、
はい、
で、まあ、場所としては名古屋駅っていうような投稿をするってことですね。
うん、はい、そうなんです。うん、でインスタグラムの見た目にも名古屋駅っていうふうに見えるんですけども、
はい、
自分の iPhone の中に入っている情報の中ではアップロードした場所のジオタグがつくんですよ。
なるほど。岐阜羽島とかになるわけですね。
そうなんです、
うん、
そうするとですね、どういうことが起きるかっていうと、例えば私が名古屋駅の情報を自宅に帰って自宅からアップロードするときには、見た目は名古屋駅っていう情報になるんですが、うん、でも実際の写真の中に入っている位置情報としてはですね、はい、
まあ、インスタグラム上の位置情報ですね。
そうです、はい、そうなんです、はい、では結局その自分の自宅の位置情報が載ってしまう。
危険ですね、それは、
うん、そうなんです。それを iPhone の中に、うん、まあ、ほとんどの方が Chrome を持っているわけですね、はいはい、でこれを誰かにまた見せようと思って、例えばそれを共有してしまうじゃないですか、
はいはい、
そうするとですね、自宅のジオタグが載ったまま、
あ、誰かに渡ってしまう。
そうなんですよ。
うん、
これね、本当にちゃんと管理していないと大変なことになるので、
うんうん、
自宅からインスタグラムを投稿するときっていうのは、うん、まず位置情報の GPS を iPhone でオフにすることが必要だと思います。
なるほど。なるほど、なるほど。はいはいはい。
これが一番確実です。
うん、まあプライバシーというところで、
そうです、
たらインスタグラムは位置情報を上げませんよっていうようにするってこと
です、はい、そうです。プライバシーでっていうのはですね、設定ですよ。皆さんの。設定の中のプライバシーの一番初めに出てくる、位置情報というやつですね、うんうんうん。そこを位置情報サービスっていうのをオフにしていただくということですね、うんうん。これ常にオフにしていれば全く問題ないんですが、ここのところがもうその、やっぱり便利なものっていうののこの使い道の兼ね合いがね、難しいとは思うんですが、はい、ですので、インスタグラムを自宅からアップロードするときっていうのは、もうこれはもう強く言いますけれども、位置情報をオフにするっていうのを、
することが大事って
ことですね。そうです。iPhone、iPhone の設定からオフに、うん、全オフにしていただくと一番間違いない。
まあ、危険はないっていうことですね。
そうです。はい。
なるほど。よくわかりました。
そうなんですね。
まあでも、あれですよね。今もちょっと話あったけど、そういうふうに守って、うん、だとしてもですね、
うん、
やっぱりこの例えば SNS を利用することによってですね、さまざまな自分の情報が流出する可能性はゼロではないですよね。
そうですね、うん、ですから、うん、ツイッターで例えば今どこどこついたとか、うん、何それにいるとかっていうのを載せていい時と載せていけない時っていうのはあると思うんですよ。
ありますね。
うん、
わかるわ。
まあね、例えばその幕張メッセでイベントがあるときにどこそこにいますっていうのと、
ね、
まあ、そう。
わかります、わかる。要は通勤の途中でね、いつもの家の最寄り駅に着きましたっていうのとでは全然価値が違いますもんね。はい、
そうなんですよ。もう本当に誰がいるか分かんないようなところで言う発信するのと、だからその、例えば、今日の幕張メッセ、こういうイベントがあるけれども、すごい混んでるとかっていう話と、その、自分の自宅の最寄り駅っていうのととは、全くその違いますもんね。
そうですね。このように、まあ、芸能人も含めて、10代の、まあ、特に女性とかですね、こういう個人情報に非常に無防備だと思いますんでですね。はい、これから、まあ、だんだん生きていく上でですね、小さな頃から個人情報というのはですね、できるだけ保護して外に漏れないようにするべきだということを、まあ、教えてやる教育というのが必要なのかなと思いました。
はい。
2016年5月28日20時57分にリツイートした記事です。Apple Pay、近日中に欧州、アジア市場でサービス認可、Apple 幹部が示唆、ガジェット速報からの記事です。
はい。
なんですかその不満そうな灰は。
全然不満そうではないですけど。
どうでもいいって感じなんでしょ。
どうでもいいっていうか、プラスかマイナスかって言ったらマイナス側に傾いてるっていうか。
その一応のタックポッドキャストのディレクターの私が選んだ記事ですよ。
はい。
ね、1週間に1400本ぐらい見ているニュースの中からですよ。うん、選び抜いて。取り上げた記事に、
はい、
そういう反応はないと思うな。
ね、こうなんか責められてる、ひょっとして。
責めてます今回は。
じゃあなんか私が、はい、この Apple Pay が使いたくなるようなプレゼンテーションをお願いします。
おお、任さんかい。はい。Apple Pay って、まあ Apple Pay はいいとしてですよ。はい、まずは。普通のクレジットカードについてるクイックペイっていうサービス知ってます？クリアさん。
うん、知ってはいるけど使ったことないです。
あ、そうですか。
うん、
まあ、簡単に言うたら、
うん、
コンビニのレジの手前のところにイコカとかスイカかざすとかあるじゃないですか、
うん、7
とか、
うん、
あそこにカードをかざすだけで支払いができるシステムがあるんですよ。
使ったことない。カードを、まあ、大体コンビニであんまり買い物しないんだけど、
うん、
まあ、やむを得ずした場合で、なおかつやむを得ずカードで支払った場合、はいって渡しますもん、うんうん、店員さんに。
で、さらに言うと、今のイコカの話しましたけど、
うん、
イコカとかだったら、例えば3000円チャージしたところから払うじゃないですか。
うんうんうん、
クイックペイっていうのはそれじゃなくて、クレジットカードとして使えるわけですね。うんうん、
危険。
いや、危険でも、私、これでむちゃくちゃ便利やったのは、セルフガソリンスタンドですよ。
おぉ。
要はあれに、カードとか入れたり出したりしたら、
うん、
本当に分かります。呼んでもらうのに入れたところから出てこなかったりするトラブルとか本当にあるんですよ、実際に。それをピッてかざすだけでできるんで、
うん、
そういう意味で小学決済3万以下だと思いますけどね、
うん、
よかった。このクイックペイの機能が iPhone の中に入るような感じです、
うん、
これが Apple Pay なんですけど、
うん
うん、どうです私みたいなもんどくさがりで、
うん、
ポイントカードとか持ち歩かない人間にとってはですよ、
うん、
この Apple Pay でポイントカードもできるし、
うん、
お支払いもできると、
うん、
すごい便利は便利なんですけどね。
なるほど。私物臭じゃないっていうところがまず分岐点でしたね。
確かに上田さんと私だと荷物の量は大体私3分の1ですもんね、いつも、
うん、
そうかけると私はアタッシェケースの中にですよ、
うん、
今日あんだけ入ってるなと思うぐらいいろんなもの出てくるでしょ。
そこ何なんとかポケットってやつ、
4次元ポケット。
そうそうそうそう、出てこなかった。
いや本当に
そうですね、
フリフなアタッシュケースの中に大体入ってるでしょ、
はい、そうですね。
ケーブルはいっぱい出てくるわ、電池は2個3個も出てくるし、
うん、そうですね、はい、私もまあ2万ドンだけとか言うのと大体、まあ、外歩きで出かけるときは3万ぐらいを持ち歩いてますから、
プラス3万ミリアンペア
は、はい、ミリアンペアは持ってます、はい。はいはい、そんな感じですけれども、はい、
アップペイの話に戻していいですか、ね、
いいですよ、どうぞ。
脱線はちょっとね、禁物なんで、このポッドキャストで。
おー、初めて聞きました。はい、どうぞ。
という話ですよ。
はい。
うん、私はこれは非常に待ち遠しいんですけどね。
う
ん、
おー、全然という感じですよね。
全然、今、全然で。
うん、言っちゃった。心の声が漏れちゃった。
ああ。
はい。
いや、便利ですよ。iPhone でですね、
うん、
決済ができる Apple Pay、私は非常に期待してます。
はい。
福さんもなんだかで、なんかどうせ始まったらサービス使うと思いますんでね。
うーん。
ぜひ日本でのサービスを私は、首を長くして待っています。
はーい。
2016年5月28日、20時35分にリツイートした記事です。5つ揃ったタフなやつ、オリンパス、防水、防塵、対衝撃、アクションカメラを発表、ギズモードジャパンの記事です。
はいはい。
これ、グヤさん好きでしょ、これ。
うん。
私もオリンパスのタフシリーズ持ってるんですよ。
うん、そう、おっしゃってましたね。
あの、アフリカに仕事行くとき持ってきましたよ。
うん。
はい。もう、むちゃくちゃ落としたけど、どうにか使えてます。
ね。
アフリカの砂漠でも、あの、砂も入らず使いましたんで。
そうですね、うん。
今度のは動画を撮るカメラなんでしょ、これ。
そうですね。今までのって動画撮れなかったんですかね。ちょっと私、
動画も撮れたはずです。うん、私も動画も撮れました、うん。でも今回の動画メインなんですね。う
ん、あ、そういう位置づけなんですかね。私はどちら、別に静止画とかいうイメージだったんですけど、動画がメインなのかな。どちらかというと、GoPro に近いイメージなんですかね。
このオリンパスの、スタイラス DG トラッカーというカメラですね、う
んはい。
このカメラには5つの素晴らしいあの特徴があるんです。
はい、
まずは30メートル防水、
うん、
防塵、
うん、
対衝撃 2.1 メートル、
ほう、
低温はマイナス10度まで、
うん、
荷重100キロまで耐えられるんです、
うん
うんうん。すごいですよね、
うん。
思いません？
そうですね。うん、
2.1 メーターから落としても大丈夫なんですよ。
そんなところから落としたことないからわかんないけど。まあ、ないでしょ
私、
うん、
それに近いことは何度かありますけど。
ほう、ないな、私。
こういうラフに扱えるもんっていいですよね。
そうですね、はい。
うんうんうん、まあだからまあ、山に行く人もですね、
うん、
海に行く人も、でまあ、雪山に行く人も使えちゃうってことですよね。
そういうことですね。
さらに言うとですね、
うん、
まあ、今言うたように山とかそんなに使えるって話しましたけど、うんうんうんうん、それ以外にまたすごいとこまた言ってたんですけど、
はい、
GPS、
うん、
気圧、
うん、
温度、
うん、
方位、
うん、
加速度、
うん、
これを写真の中にまた記録するんですよ、
うん、
すごいと思いません？
あのやっぱりアウトドア派の方が、はい、今までカメラとその GPS で気圧とかその高低差とかそういったものを別々のその、ガジェットとして持ってたのが一つで済むっていうところにメリットがあるのかなっていうふうに思いますけどね。うん、動画で例えばその今までと違うアクションが加わった三軸でその加速度が検知するっていうあのモードが搭載されてるんですけれども、
はい、
そうすると動画の撮影中にそのダイナミックな動きがあったっていうのをキャプチャー、いわゆるインデックスで印をつけておいてくれるんですよ、自動的に。
あ、大きな動きがあった場合ですね。
そうです。そうすると後から動画を見直した時にそこに頭出しができるっていう機能をこの機種はつけるっていうことが、うん、あのできるそうです。
なるほど。要は今はあれですね、うん、ハードディスクレコーダーやったら CM が入った瞬間にタブつけるような感じですね。
そうそうですね、
大きな動きがあった時ってこと
ですね。そうですね、はい、ということなので、そのアクション、まあ、要するに、何かあった時にすぐ見つけやすいっていうところがあるそうです。まあ、今までは時間を頼りにとかそういったことしかできなかったですけれども、はい、装着、まあ、これはどちらかというと撮るっていうよりは身につけるっていうような感じのイメージですよね。
ああ、でも、うん、身につけるっていうのにはちょっと大きいかなと思うような気もするの。
あ、そうですか。でも 180g ですから。
ああ、軽いことは軽いか。
そうなんですよ。ちょっと大きさ的にはね、どうしてもその縦方向にね、飛び出てるっていうイメージはありますけれども、はいはい、でもやはり手のひらサイズですので、で私の手のひらでも収まるサイズですので、
うん、
本当に小さいと思います、
はい。しかもこれ超広角なんでしょ、
う
ん、
そうです。204度かな、うん、
204度ってすごいですよね。
180度超えてますからね。
超えてますからね。
うん、
すげえな、
うん。で、それ、そのために、あの、例えば三脚、普通の三脚に乗せた場合ですね、どうしても足が映ってしまうんですよね。
ああ、下がってね。
うん、そうなんですよ。なので、標準装備で足が映らないための、グリップがついていたりとかですね。
うんうん、
はい、そういったことが、うん、はい、標準装備されてますので、もうすぐ、あの、使えるっていうイメージだと思います。
ね、
はい。
あ、
来月コンピラさんに登ろうと思っていて、うんうん、そこに持っていきたいなと思ったら間に合わないっていう。
これあいつ発売？6月の
下旬なんですよ。
あほうほう。
で中旬なので、
うんうん、
間に合わないなっていうことで。
そうですね、まだ発売されていない。
そうなんですよ。なのでちょっと予約もそういう点では躊躇していて、これってなんかね一人で1台持つっていうよりはなんか例えば誰かが持っていてそれを借りるとかっていう方がいいのかなとか。
なるほど、なるほど。だから要は、うん、普段持ち歩くようなカメラではなくて、
はい、
特定の状況の時だけ持っていくかっていうような。
そうなんです、
グループで持ってて誰かが使い、うん、持っていけばええやみたいな感じです、ね、
そう、そういうイメージかなっていうふうにちょっとオリンパさんには申し訳ないんですが思ってしまいましたです、ね、
分かりました。
はい、
一緒に海行ってくれるんやったら買いますよ。私
行かない。
じゃあ買いません。
はい、もう一回どうぞ。
だから GG トラッカーですね、うん、
はい、
可能性のかなり広がるカメラだと思うんです、私ですね、
うん、
あのなんですか、ラフに使えるという意味では記録的な使い方として1台ですね、うん、持っていくという、うん、持っていくというのはいいと思いますんで、うん、これ大体おいくらなんですか。
5万円弱ですね。
あ、5万円弱
っていうのは、うん、5万円で消費税も含めて収まる感じじゃないかなというふうに思います、
うんうん、
まあ、大体5万円でお釣りが来る感じかなっていうふうにイメージしていただければいいと思います。
ってことはタフシリーズのカメラが2万円前後ですから、
うん、
それの倍以上はしますけれども、
そう
ですね、でもまあそれだけの価値はあるんじゃないかっていうことです ね、
ですね。
ただライフスタイルによりますよね、これ、
うん、そうですね。
要は私みたいな、
うん、
ね、まあ、いろんなところに行くような、
うん、
感じであればいいですけど、福田さんみたいに、まあ、いわゆる街 で、
うん、
で写真撮られるようなことが多いという人には、まあ、うん、たまにしか使わないような。
そうですね、まあ、これやっぱりトレッキングでやっぱ高低差 の、 あの複雑なところに行かれるとかっていう風な場合はですね、はいはい、あの高度とか、まあ、要するに標高ですとか、まあ、
が表示、
そうですね、はい、っていうのが出たりとか記録されますので、そういうことを重視される方っていうのですとかね、
今記録するのには最適ですよね、
うん、そうですね、はい、っていうふうに思いますけれども、うん、まあ、街中で使うものではないってことは間違いないです、
うん、はい、はい、このオリンパスが新しく出すカメラですね、そういう意味ではそのアウトドアな人にはすごくおすすめだと思いますので、
はい、
ぜひアウトドアで、使われる方、購入を検討してみてはいかがでしょうか。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ハッシュタグタックキャストと、はい、タック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
クイハーさんにめんどくさいと言われて喜ぶ大道さん、赤いピンヒールで踏まれて喜んでる感じと、ブンさんから5月24日の18時46分にツイートいただいてます。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
クイさん、赤いピンヒール持ってます？
うんうん、
持ってたら踏んでもらいたいんですけど。
持ってないから踏めないです。
じゃあピンヒールは他に、黒持ってるでしょ。黒、
黒はない。
はい、
黒じゃないといけない。
いや、何色やったらあるんかなと思
う。ジーンズ柄。
おー、
しかもスパンコールいっぱいついて
る。いいですね。高さ何センチぐらいですか。
10センチ。
あ、いいですね。
あれね、歩くと疲れるんで、
はい、
歩けないんですよ。
じゃあいいです、今度踏むだけのために持ってきてくれたら。
やだ、荷物だもん。ブンさんって、
はい、
初めて読ませて。
あ、そうですね、ブンさんは、は
い、もらいますよね。はい、
はい、私は、まあ、文さんが大阪に、大阪じゃなかったかな、関西におる頃に、うんうんうん、あの、マグネットでも何度かお会いしてる方だとは思うんですけど。
そうなんですね。
はい、文さんのおっしゃる通りですね。遠藤さん以外で私、とっても喜んでますんで。はい。文さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。はい、次行きますね、はい。モンキーさんからですね、5月の26日19時46分にいただいたツイートなんですが、はい、楽しみにしておりますよということです。
はい、モンキーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
これあの いつもポッドキャスト前日に告知するじゃないですか、うん、明日のポッドキャスト配信はこういうタイトルですよっていうのを見てですね、楽しみにしておりますよと言っていただいてますんで、これ30回に対するので30回聞いていただいたと思いますんでね、
はい、
ポキさんいつも本当に、聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、久しぶりにタックポッドキャストを聞いた。仕事が忙しいとポッドキャストの消化が遅くなってしまった。3週間ぶりに最新回を聞くとよかった。おまけのコーナーが久しぶりに聞くと面白かった。おまけのコーナーを聞いていると、大道さんがクイファさんを軽くいじめているように聞こえる。と、ナッシュさんから5月27日の7時33分にツイートいただいてます。
はい、ナッシュさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
お忙しいとなかなかですね、ポッドキャスト紹介するのも大変だと思いますんでですね。
うん。
本当、うちのポッドキャストも聞いていただいて本当ありがたい限りですよね。
はい。
軽くいじめてるって話されてますけど、
重くですよね。
いや、それは
非常にですよね。
あの、配信にこう本編に載ってるところあるじゃないですか。まずはね、
本編載って、はいはいはい、
それとも言ったらおまけのコーナーでちょろっと載ってるところあるじゃないですか。
うん。
それ以外の切ってるところはほぼほぼ私がいじめられてますからね。
ほぼほぼ、
はい、
なんかこう出ないところは何言ってもいいみたいな感じになってません、大人さん。
いや、そんなことは言ってないんですけど、出ないところで私は常にいじめられてるってことが言いたい。
うーん、まあ、はい、いいです。それは大人さんのイメージですよね。
じゃあもう今度あれですよ、収録の時ライブ配信しますか。
いいですよ。なんこれ前回っていうか前の時もその話になった時に、私いいですよって言ったら、どうせクイファーさんはそうなった時にはそれ用の対応しかしないんでいいですって言って、大道さんが引き下がられたんですよ。
でも私もまた同じこと言いますけど、クイファーさんそうやってこう流れてる時はあれですもん、なんか全然違う対応にしますもん。
そんなことないです。
じゃあまるで私がいじめてるみたいじゃないですか。
私はそのように受け取っておりますけど、
まあ、これは公開収録までじゃあ楽しみにしてもらいましょうか、皆さんには。
あ、はい。まあ、公開収録があったらですけどね。
あ、まあ、公開収録も100回記念ではやりたいなと思って。
100回記念ってことは2年後
?2 年。ん ?1 年半後
あ、まあ、今から数えて1年半後ですけど、はい、まあ、一応その、開始から始めて2年後、
2周年ぐらいですね。
2周年。はい。
うん、もうここで黒いクーファーをダーンと皆さんに見てもらいたいんですね。
あ、はい。どうぞ。
ナシさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。今週も、安定の金曜日配信と、みどりんさんから5月27日の朝8時53分頂戴してます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもみどりんさん、今日も安定の金曜日配信といただいてですね、はい、ありがとうございます、ね、
はい、
金曜日の朝には皆さんに聞いてもらえるしよう、うん、ということで、オープニングもね、おはようございますという形に変えましたんでですね。
そうですね、
はい、みどりんさん、これからも毎週楽しみにして聞いてくださいね。
はい、次いきます。
はい、
タックポッドキャスト第30回、三河武士と地獄の門を聞きました。50回記念でそれまでのおまけのコーナーを一本にまとめた配信も楽しいでしょうね、びっくりマーク、とビローフワさんから5月27日13時44分にツイートいただいてます。
はい、ビローフワさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、私はまあ別にいつでもいいんですよ、このおまけのコーナーだけも、はい、え、
はい、いや、おまけのコーナーではなくって、はい、あの、言いたくないですけど、私の白いコーナーですよね。
白クイファーのコーナー。
うん。
あ、あ、上さん、じゃあ白いところしかないんですね。
うん、
おまけ
ない
。
じゃあ全然ない。
その白いの50個つなげて出しましょうよ。
はい。
いいですか。
大道さんが私のことを白いと思う編集で出されるってことですよね。これは大道さんクオリティってことですよ、返せば。
それもう一回50回も編集するの大変だから嫌だ。
え、それってなんか今までは全然違う視点で、編集してたっていうことの裏返しですよね、言ってみれば。
ですね、
うん、
おまけのコーナーは、
うん、
大道と違う人格が勝手に作ってるコーナーなんで、
うん、出た出た、なんかなんていうの、小人さんが勝手にやってるみたいな、そういうこと言いたいでしょ。
はい、そういうわけで責任は取れません。
おお、
ひろわさん、ご意見ありがとうございます。今からクイファさんを説得してですね、50回までには、説得を終わらせ
ないですね。
ロマさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。次いていいですか？
はい。
大木豊茂さんから、5月28日の10時31分にいただいたツイートなんですが、はい、30回すごいびっくりマーク、ということです。
さんありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですよね。大木さんとはいろいろね、お世話になっとって、うん、福田さんとも面と向かってですね、はい、お話しさせてもらった時に、こんな続くと思わなかったっていうご意見いただいてたから、
はい、
ね。
はい、そうなんです。
30回驚いてかれてるん
ですね。そうですね。まあ、皆さんでも、大木さん以外にも、皆さんというか、ちょいちょいそういうふうに思ってらっしゃる方っていうのは、まあ、いらっしゃるんだろうな、というふうには、うすうす思いますけどね。
それは私がいい加減だってことですか、やっぱり。
そんなことなくて、そんなことなくて、なんかこう、定期的に配信するっていう、このルーティンと、やっぱり私たち、ライドさんも、私も、まあ、かなりの、時間的なことを融通してっていうのは、こう、ありますよね。その日々の中でとかっていうのはね、かなりまあ、2人のなんて言うんだろう、
生活リズムを考えると30回達成したのはすごいってことですね。
そうですね、まあ、タイミング合わせて収録して編集もして、まあ、編集後期も書いてっていうことでの全てのことに関してかなり労力を進まないとっていうことなので、やっぱり1回ぐらい落ちてもっていうことも思ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、まあ、30回っていうのをすごいって言っていただくのはね、そういう点も含めてっていうことだと思っていますけれどもね。はい、
奥さんなんてすごいです。 IT メディアの記事書いてるような方ですからね。そんな方に聞いていただけてるのは本当に嬉しいですね。
はい、
配信は絶対落としちゃってなかったんで、私は39度熱出てるインフルエンザの時でも撮りましたんでね。
うん、
はい
はい、そうでしたね。そういえばね、
これからも、はい、50回100回と続けていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。
お願いします。次いきます。
はい、
ブラフォードさんから5月27日朝7時にツイートいただいてるんですが、
はい、
タク BBS のクイフォアさんの写真が素敵、クロームブックにグラリクエスチョンマーク、でもその前に iPad Pro をということです。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、クイフォアさんが長崎に行った時の写真ですね、
うん、
BSS に珍しく上げられてたんですけれども、
はい、
はい、実は写真はですね、クイフォアさんが個人でやられてるブログのボンボヤージの方がいっぱい上がってるんですよね、
はい、
長崎の写真、はい、写真ですね、それを見たらどうですかと実はブラさんにも紹介してます。
はい、はい、まあ、個人でどこか海外に行った時とか、まあ、日本でも、まあ、ちょっとあんまり皆さんが行かないようなところのこういうところ行ったらどうですかっていうのを、私が行きましたっていう情報を提供してるっていうブログになっていまして、そちらの方で、まあ、公開している情報になります。
はい、はい、まあ、それ以外にも最近は BSS も書いてもらってるんですね。
そうなんですね、
いっぱいブログの方に本当はありがとうございます。
はい、とんでもございません。
プラさん、そういうわけで今お話した、福岡さんのブログね、いろんなの見てくださいね。
はい、 ありがとうございます。お願いします。
はい、
続きましてですね、こちらかな、30回配信拝聴しました。 Android の話もあり興味深いです。 iOS とは異なり、 Android は基本低価格機では OS のアップデートがありません。一番多いのはキットカットです。 OS によって使い勝手が違うので、そこも突っ込んでいただけることを期待しています。と、よしひろ T さんから5月29日の16時19分にツイートいただいてます。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
今ね、実は Android 端末持ってないんで、うん、あんまりよく分かってないんですね。
キットカットってダイドさん、これ何ですか？
あ、これ Android のバージョンの話なんですよ。4.4 だと。
なんか私マシュマロっていうのは聞いたことあるんですけど。
あ、マシュマロっていうのはね、なんかお菓子の名前ですね、
うんうん、お菓子の名前ってなんかおかしな名前っていうのは、いわゆるおかしいっていうことではなく、食べ物っていう意味ですね。
そうそうそう。
でも、なんか、そう言われてみれば、キットカットも、なんだっけ、マシュマロも食べ物ですね。
まあそうですね。そうです
。そういうくくりなんですかね。
アンドロイドっていうのはそういうくくりで、マックボイスとか、スノーレパードとか、
うんうんうん、
キャピタンっていうのでやってるらしい。
うんうんうん、あ、一応なんかそのカテゴリーっていうか、そうそうそう、そういうのがあるってことですね。よく知ってますね。
まあまあ、もちろんね、まあまあ、アンドロイドに関してはですね、
うん、
全てワンボタンの声っていうアップルニュースラジオから情報は仕入れてますんで。
ちょっとむせちゃいました。はい、そうなんですね。
はい、
素晴らしい
、はい、
としか言いようがないですけど、なるほど、ま
あ、完全他力本願です。
そうですね、
はい、
久しぶりに他力本願という言葉を聞きました。
はい、
はい、
というわけで、吉弘さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。次いきますね。
はい。
iPod から乗り換えて、天王寺A スースークラブに入ろうと、メテオ大王さんから、5月30日の8時5分にツイートいただいてます。
いい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、A スースのキーボードだった時の、あの、うん、ノートパソコンが出たよっていうのに対するお返事だ、うん。
はいはいはい。
というわけで、まあ、これはあれですね、あの、メテオ大王さんからも天王寺エーススクラブという認識をついにいただいたということなんでしょうね。
うん。いいんですか、それ、大王さん。大王さん的には OK？
私的には OK なんですけど、天王寺アップルクラブ的には NG ですね。
そうですね。
はい。
そういうとかないといけないですよね。
私の独断ではね、あの、ユーザーグループの名前変えれませんから。
はい。
というわけで、メテオ大王さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。今週を締めくくっていただきますのは、宇太郎さんなんですが、
はい、
ちょいちょいコメント読んでもらえるのは嬉しい。クイファーさんの発言に、地獄とか影とか闇とか出てくるのは、大道さんへの振りなのかと思ってしまいます。と、5月30日の12時20分に、ツイートいただいてます。
はい、ゆうたろうさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どういうことですか、あの、クイワさんが私を地獄に落としてやろうと思ってるっていうことですよね、これ簡単に言うたら。
私、地獄っていう発言したかな。
地獄の門とかですね。
それ私の発言とかいうことではなく、
はい、まあ、西洋美術館の前に、ね、うん、あるってことですけども、クイワさんはだから私のことを心よく思ってないっていうことが、この配信の中に現れてるっていうことを太郎さんは言ってると思うんです。
ほほほほほほ。私の真相心理？
そうそう。
おお。それを踏まえた行動を大東さんこれからしていただけるってこと？
え、どういうことですか？
なんか、その、私のご機嫌を損ねないように
とか。もちろん私、福田さんのご機嫌を損ねようと思ったことは一度もないですよ。常にもうね、気持ちをこのポッドキャストの収録に参加してもらえるようにと思って、いつも行動しますよ。
わかりました。今週のコメントは以上です。
はい。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
今週はなかったんですけれども、うん、iTunes のポッドキャストレビューを含めてですね、いろんなご意見をお待ちしておりますので、皆さんコメントよろしくお願いいたします。
はい。
タックポッドキャスト第31回目の配信もエンディングを迎えました。
ほい。
はい。今週もいろいろ話してきましたけどね。
うん。
ちょっとニュースでも取り上げたかったんですけど、うん、ちょっと気になるニュースがあるんですよ。
はい。はい、
これはあの、噂のレベルの話なんですけどね。
うん。
でも大体このソフトウェアに関することは大体この噂が当たってるんで、ハードウェアじゃない方はですね。
うん。
お話したいのは、
うん。
次の OS 10で、タッチ ID による指紋認証機能を間接的に実装するって話があるんですよ。
うん。
これどんな話かというと、
うん、
iOS デバイスを返して、うん、まあ、OS 10のロックを解除できるようになるっていう話なんですよ。これは、まあ、簡単に言うたら、ある Mac と紐付けされた iPhone で、それを指の認証でですね、開くと、
うん、
Mac 側のロックも解けるっていうイメージだと思うんですよ。
うんうんうん。
わかりますよね。
はい。
で、これ実はクヨさんあれですよね。もうすでに Android ではやってるんですよね、確か。
そう。ベータ版なんですけど、はい、スマートロック4 Chromebook っていうことで、Chromebook と Android の組み合わせでベータ版です、ではありますが、その、Android の端末が解除されている状態、はい、ホーム、まあ、はい、多分、はい、あの、iPhone でいうところのホーム画面っていうことですね、
はい、
になっている状態、であれば、その、Chromebook でログインする画面っていうのを省略できるっていう機能ですね。
はあ、今ちょっと今日は実はですね、MacBook Air 11インチで収録してるんで、
うんうんうん、
その下に、あの、Chromebook があるんで、開くことができないんですけど、私の Chromebook にもそういう機能はあるっていうことですね。
そうですね。ただ、Android の端末を持ちでない方は、これ iOS プラス、Chromebook っていう組み合わせではなく、あくまでも、あの、Google が提供している Android かける、Chromebook っていう、組み合わせでないと、今のところは提供されていませんので、しかもベータ版ですので、まだ正式版ではないのですが、まあ、そういったことが、まあ、実験的に行われているっていうことですね。で、まあ、 iPhone ではですね、iPhone というか iOS ではですね、iOS かける、MacBook っていう、MacBook というか、その、
Mac
ですね、なんて言ったかな。あの、
OS10。
そうですね、OS10 という組み合わせでは、Nearlockっていうアプリケーションが、まあ、あります。似たような感じですね。はい、サードパーティーであります。うん、はい。
うん、これはいよいよネイティブにですね、うん、やるって。まあ、噂ですよ。噂には過ぎないですけども、MacOS10 の 10.12 でですね。うんうん、iOS デバイスを経由した指紋認証のロック解除機能が実装される可能性が高い。と、うんうん、いうことで、Bluetooth を使って、
うん、
Mac のデバイスと iOS デバイスを接続して、で、iOS デバイスで指紋認証を返して、Mac のロックを解くことができる。ということなんです。
うん
うん、これ私 で、
ね、はい、
可能性があるなと思ってるのはなんでかというと、うん、実はすでに、うん、iOS と Apple Watch ではもう実現されている機能なんですよ、これ。
うんうんうん、
要は iOS のロックを指紋で解除したら、
うん、
Apple Watch のロックも解除されるっていうこと。
うん
うん、私だから Apple Watch では一応その、なんですかね、パスワード打ち込むとこあるんですけど、
うん、
打ち込んだことないですもんね。打ち込まなくても腕につける。腕につけて状態でロックのかかった iPhone を指紋で認証して使えるようにすると、自動的に Apple Watch のロックも解除されるんです、実は。これに関しては、広船さんから実は、あの、このニュースをツイートしていただいてですね、うん、広船さんから、彼女や彼氏に Mac を覗かれる危険性が増すということですね、うん、っていうことなんで、まあ確かにそうかなと思ってですね、うん、今までロックしておったら、うん、近くに iPhone があろうがなかろうが、ロックが解除されなかったわけじゃないですか。
うん。
がパスワードを打たないと。うん、近づいただけでパッと開いてしまうんであればですよ、
うんうん、
覗き見される可能性が、まあ高くなるのかなと思いますよね、実際に。
そうですね。
まあ、ちょっと経路は変わるんですけどね。
うん、
まあ、ある時、私がちょっとね、クヨさんと遊びに行った時ですよ。
うん、
あの、かなりクヨさんの写真を、無許可で撮ったんですよね。
うん、
近接して、
うん。
で、その後、クヨさんに何回も指出せって言われて、
うん、
で、捕まれた覚えがあるんですけど、うん、覚えてます？
もちろん。
あ、はい。あれはどういうふうな効果を狙われとったんですか？
削除する目的ですよね。クラウドに上げたもの、例えば、大道さんが Google フォトにも上げてらっしゃるっていうのは存じてますので、
はい、
Google フォトと、はい、iCloud、これはもう絶対阻止しないといけないなとは思っていましたけどね。
それって不正アクセス？
その前に、盗撮っていうその、不正行為っていうのはないですかね。
盗撮？
うん。
本人の同意を得てますよ。
得てないですよね。
本人の同意を 得たつもりですけど。
つもりですよね。私は許可した覚えはないです。
ないんですか？取っていいですか？でいいですよって言うじゃないですか。
うん、そんなことないですね。
グさん、指出せ、指出せ何回も言うとったけど、
うん、
なんか2、3回でも諦めたじゃないですか。
うん、
あれなんでなんですか？
大藤さんが途中から、その私の行為について、はい、喜んでる節があったので、私もなんか、あの、喜ばせることが趣旨ではないので、これはいけないなと思ってやめました。
え、なんで喜んでたか知ってます？
知らない。
指出せって言って、クヨワさんに拒否すると、うん、クヨワさんが私の手を握って、
うん、
あの、こう、手を握って手を持っていこうとするからですよ。
うん、
クヨワさんから積極的に手を握られるんで、ちょっと嬉しかったんですよ。
積極的っていう表現はどうかと思いますけどね。
積極的じゃないですか。
まあそうですよね。まあそうですよねっていうのは私が別に認めたわけではなく、
はい、
やむを得ずだとお取りください。
え、でも積極的に手を握ってきたじゃないですか。
まあ言葉尻はね。
言葉尻ってどういうことですか？
言葉尻ですよね。はい。なんで笑うのかな。
いや、言葉尻じゃなくて実際の行動じゃないですか。
はい。でも、なんか お喜びの節があったので、
なんか私の手を右手を両手で握ってくるんですもん。
両手は無理ですよ。だって iPhone 片手で持ってないといけないから。うん、とりあえずでも、はい。あの、大道さんを喜ばせるために私はそういう行動に出たわけではなく
て。ないのけども、思いながら喜ばせてしまったっていうことです。
うん。なので、途中で中断せざるを得なかったというところが本当のところ
です。はい。ありがとうございます。
はい。
この話も、まあ、噂の話には過ぎないんですけれども、うん、やはりですね、iOS から Mac のロックが解けるというのは非常に便利ですよね。
そうですね。ロックしてる人に限り、してみればですね。はい。はい、
でこのようにですね、やっぱり iOS を作ってる Apple、
うん、
MacOS を作ってる Apple、
うん、
この2つが一緒だということにやはり価値があると私は思います。
うん、
はい。これからもアンドロイドと違って、このようなことをずっと続けていってもらいたいなと、私は非常に感じますね。
はい。
うん。これがアップルの強みなのだと思ってます。
はい。まあ、アンドロイドもすでに、ベータ版ですけど、出してますけど、
ね。まあそうですよね。
はい、
やっぱりアンドロイドも Chromebook っていうのを作ったっていうのがやっぱ強いんでしょうね。
そうですね。
いや。そういう意味では、この、なんですかね、デバイス、外部デバイスを使っての認証でのロック解除っていうのは、うん、セキュリティを高めるということでは非常に有用ですよね。
はい。
はい。そろそろ、タック、ポッドキャスト31回目の配信も、その終わりの時間を迎えました。
はい。
次の配信は6月の10日の配信となります。
はい。
それでは皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャー。
バイニャー。
打ち合わせ通りやってもらっていいですか？
だから大道さんが打ち合わせ通りじゃなかったんだってば。
怒ってるんですか？
いや、そう、怒らせようとしてるだけでしょ？
私が打ち合わせ通りじゃないっていう失敗はそれはあるけれども。
うん。で、それを、はい、それを、私に打ち合わせ通りやってもらえませんかって言われたので、はい、みたいな感じになるし、私ここに段取り書いてあるのに、大道さんがきっかけを、私のきっかけを言ったと思って、私どうしたらいいんだろうと思ったら、やっぱり案の定シーンってなったので、私、これどうなんだろうって思ったらいきなり攻められたんで、これ私はちょっと防御に出るしかないですよね。
半笑いやめてもらっていいです
か？もう、笑いが止まらないんだけど、これ。
じゃあ気を取り直して。
はい、行きます。